ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
よろしくお願いします。
なんかこの番組界隈でですね、あの番組の締めのですね、
はい、
私の最後のセリフがいいともっぽいっていう噂が上がってきております。そんなつもりは全くなかったんですけどね、
はい、なんか巷の噂では、
噂では来週もまた来て
くれるかな
みたいなことを言っていると。なんで今日のこの番組の最後に私がなんていうか、はいはい、必聴です。
そうですね、はい、なんかでもそういう決めゼリフ作ってもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、
終わりとかに。
あ、本当ですね、
はい、
っていうのをちゃんと打ち合わせてやるべきですね。
そうですね、
はい、打ち合わせ中にこういう話をした方がいいんじゃないかな。
そうですね、どっちだろうって思われてる時点でダメってことですね。
そうですね。
確かに、
はい、ということで、
はい、
今週も来ていただきました、
はい、素敵なゲストです。
ボタンの大空さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、3週目もう慣れられました。
いや、慣れないですね。
慣れない
です。はい、やっぱり慣れないですね。
でも一番噛んでないの絶対大空さんですよね、
うん、それは間違いないですね、はい、
今回は頑張ります。
はい、ありがとうございます。
で、今週も、はいはい、リスナーの方々のご質問にお答えいただくことになるんですが、
はい、
難問が届いております。これもしかしたら番組史上最も難しい質問かもしれません。
答えにくいですね、うん、
ではちょっとご紹介しますね。
はい、
今回のご質問は
30代女性スタイリストの方からのご質問です。毎日忙しいわけではなく、予約に空きのあるアイリストの子がいます。暇は嫌、お客様しているときは楽しいけど、たくさん自分のお客様をつけたいわけではないという女の子なんですと。部屋の方にアプローチするわけでもなく、頑張り方がわからないとのことで、いろいろ言葉をかけますが何も響きません。こんな場合どうすればよいと思いますか。
ね、響かないと。
響かないと。で、暇は嫌なんですね、
うん、
で、お客様を施術してるときは楽しいんです。でも自分のお客さんをもともと増やしたいわけでもない、
うん、
し、アイリストなんですけれども、部屋の方のメニューを何かおすすめしたりとかってするわけでもないと。
うん、一緒に手伝うことは特にない。
ない、
うん、
そして頑張り方がわからない。
わからない、
うん、で、この女性のスタイリストの方、質問者の方ですね、いろいろ言葉をかけるのですが響かないと。こんな場合どうすればよいと思いますかという。
うん、これポイントあれですよね、同じ美容師さんじゃないっていうところが、うん、まあ、少しアドバイスしにくいのかなっていうふうに思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
大空さんところってアイラッシュやってます？
今はやってないですね。
はい、うん、ネイルとか部屋以外のメニューやってらっしゃいますか？
いえ、今は部屋だけです。
部屋だけ、
うん、はい、
うんうんうん、だったら例えば同じ部屋なんだけれども、うん、今度世代間の問題もあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんとか世代はとかって言うじゃないですか、そういうので考えられたことってあります？
そうですね、僕のお店の取り組みとしては、
はい、
毎月約15分っていう体で個人面談を僕がするんですね、
はい、
なので、まあ、そんな中でもやりたい気持ちがあるけどやり方がわからない、
はい、
っていう子には、まあ、その年間で来年の今頃にはどうなっておきたいのか、
うん、
そしたらそのためには来月からこう半年後にはこうっていう落とし込みを数値化して提案して、で、できそうであればそのままゴーさせるし、あ、ちょっとそれ厳しいかもっていう子には、そしたらじゃあもうちょっと落とし込んで、
はい、
っていう風なこう提案とか面談はやってはいるんですけど。
なるほど、
うん、今のその回答の中で素敵だなと思ったのは、
はい、
提案っておっしゃるんですよね、はい、オーナーからスタッフへの、なんて言うでしょう、指示でも命令でもなく、提案なんですよね。だからもしかしたら伝わるんじゃなかろうかと今思ったんですけれど、
しかもそのベースは自分のやりたいことなわけですもんね。
そうですね、
ウィンウィンというか、
ということは、この質問者さんへのもし一個のですよ考え方があるとしたら、まずは聞いてあげること、 の上で提案してあげるともしかしたら何かが変わるのかなと。これ、文面からだけでは難しいんですけれども、もしかしたらその聞いてあげられてなくて、指示をしちゃってるんじゃないかなっていうような、
そうですね、きっと、
ことをちょっと思いました、
はい、よくありますけど美容室の中でトータルビューティーをやっていると、スタイリスト美容師側の人とアイリストの人とネイルの人がやっぱり仕事が違うからそこのクロスが難しいと、はいはい、お手伝いがないとかそういうのはよく聞きますけど、今結構複数メニューを習得される方も増えてると思うんですよね、
そうですね、
はい、なのでアドバイスだったりとか面談みたいなのは結構クロスオーバーでやれるサロンが増えてきてるとは思うんですけど、でも永遠の悩みだと思いますこれ。
そうですね、
はい、やっぱり美容師さんって美容師さんの言うことしか聞かないし、アイリストやっぱりね愛の人しか言うこと聞かなかったり、やっぱり技術者ってそういうプライドをね持った仕事してますもんね。
このアイリストの方って美容免許の方はできないですよね。
できないですね。
ですよね。ヘアの仕事を一時的にやってもらって、例えばこの質問者のスタイリストの女性の方が愛の技術を一回身につけてみるっていうのはどうですかね、は
い、新しい
気持ちが分かるために
逆側の立場に一回
一回ってなってみると、
そうですね。
でも、
時間かかりそうですけどね。
それはかかりますよ。もうそれぐらい難問であるという、
まあそうですね。なんかこうお店の体制にもよると思うんですよね、はい、例えば1日売り上げとか、まあ、月間売り上げをこう設定してたら、
はい、目標の問題か、
そう、だからお店のこう体制で、アイリストの子をどういう立場と求めているかとか、はい、なので、まあ、極端に暇は嫌、けどお客様してるときは楽しいってことは、このアイリストの子はずっとお客様を自分のペースでやっときたい、
はい、
空いた時にする仕事が楽しくないのか、なんか自分で考えて動けパターンなのかっていうのはまた違うと思うんですよね、でもお客様をつけたいわけではない、たくさんの自分のお客様を売れたいわけでもないってことですもんね。
みたいなんですよ、みたいなんです。
だからやっぱりこう時間をギュッとパートで雇う風にするとか、
そうですよね、この
なんか体制が整ってないんじゃないかな。
それか、まあ、それあるかもしれないですね。
正社員としてだったら空いた時間に、例えばなんかやる仕事って結構いっぱいあると思うんですけど、はい、それをこう掲示するのが先輩の仕事なので、
そうですね、体制のことはあるかもしれないですね。
なんかサロンってやっぱり一つの箱で働いてるから、はい、自分が忙しいと暇な人って気になってしょうが、仕方なかったりするんですよね。なんかそういう心理もあるのかなっていう気はする。
ああ、それそうかもしれない、
やっぱりなんかみんなでやろうよって彼女はきっと思ってるわけですよね、きっと。
そうですね、
なんかこう仕事を与えてあげたらいいと思うんですよね、なんかお客さんする以外の仕事をお店で作ってとか、幹部でこう、あ、こういう発信をしていきたいから、じゃあこういう SNS 空いた時間をアップさせようでもいいですし、まあそうやってこうその子がそれでも違うんだったらそのネタを作るようにとか、じゃあ30分空いてるから1回ランチ行ってきないよみたいな、
はいはいはい、
ランチの報告したらみたいな、まあこれ一つ一つなんですけど、まあ極端に僕はそれでもこう1個のネタと発信とかができるから、
そうですよね、だから仕事としてのランチっていうことですよね、
なるほど、
っていうアイディアとかもありなんじゃないかな。
お店の雰囲気にもよるんですかね、この子の指導の仕方っていうのは。きっと今の小空さんの意見というのはボタンのやり方なんでしょうね、
すごく素敵だと思いますね、そういうのって。
実際うちでも、まあ、最近は結構こう空く時間がなくなってきたんですけど、はいはい、割と空いた時間とかはもうランチ出ていいよぐらい言ってるんですよね。まあ、でもやっぱりまだこうできない多さはあると思うんですけど、はいはい、でもそのぐらいの勢いはあるんで全然行ってもらって、その方がこうお客様との会話にもなるし、はい、
そうですね、
情報提供も大事だと思うんで、僕は割とそっち側ですね。
でもなんかお客様してるときは楽しいっていう風に思えるのであれば、忙しいのが本当は嫌じゃないんじゃないかなって気しなくはない。
そうですね、
だすごいなんか詰め詰めで予約が取られたら多分辛いかもしれないですけど、絶対自分に指名来るってことは楽しいじゃないですか。そういう雰囲気作りが あるといいのかもしれないですけどね。
そうですね。なんていうんですかね、こう、まあ、この質問文を眺めているとですね、はい、この何とも言えないこの仲悪いんだろうな感が
感じて
る気がするんですよ。
そこを解決したいですよね、まず。
そうです
ね。その前提としてのこの一個のチームとして和気あいあい仲良くなると、和気あいあい仲良くなろうと思ったら一個の同じ目標みたいなものが必要で、でその目標をその自分がどの部分になってるのかっていうのをはっきりさせたら、
うんそうですね、
協力し合えるんじゃないかなと思うんですけどね。
いや絶対空気出ますよね、お客さんで言って分かりますけど、
なんか結構こういう問題ってメンタル面とか、はい、そういうこう深いところじゃないですか、
は
い、
意外とそうですよね。
ここの質問にもあるんですけど、いろいろ言葉をかけますが何も響きませんっていうのは、中身では分かってるけど先輩がこう伝えて、そのリアクションがあんまり得意じゃないかもしれないですし、本当に響いてなかったらいろいろ言葉をかけるで片付く問題じゃないのはもうこの文章が分かるので。
そうですよね。
だからもっと言葉じゃなくこう同じ時間を共有する、さっきおっしゃったみたいにっていう風にやっていかないと、この子自身の信頼をされてないのかなって思っちゃいますね。
なるほど。あのボタンで若いスタッフが多い中でチームワークを上げる何か、秘訣ってありますか。まあ、
お店単位のその社員旅行とか、まあ、夏はバーベキューしたりとかはあるんですけど、でもなんか僕が直接こう下の子を連れていくってなると、難しいのかなって僕思っちゃうんですよ。まあ、例えば最近もあったんですけど、はい、僕がちょっと困ってそうだからっつって、まあ、2、3年目のアシスタントの女の子を、例えば1対1で連れていくってなるのも、僕ちょっと抵抗があるんですよね。その、お店に行くまでの間でなんか見られ方もあります、ま
あ、
最近やってるのは、まあ、男子は結構連れて行きやすいところもあるんですけど、最近やってるのはもう女子会を開くっていうのをやってるんですよ。
そこに大空さん参加する
んですか。
参加して、あとは女性スタッフみたいな、
それ女子会って言うんですか。
女子会じゃないよね
そっちの方がやっぱり、
でもいいですね。
男子はやっぱ同じ、
空気をね共有できますもんね。
ですし、ちょっと困ってるなら行くぜとか、なんかノリで誘いやすいですけど、なんか女子スタッフとかは、この後本当は予定あるかなとか思っちゃう。
結構気使うんですね。
そうですねでこう一くくりで女子みんなで行こうみたいな感じで、もう好き放題喋らせるみたいな、
まあ、その方がみんな自分の気持ちを伝えやすい部分はあるかもしれないですね、差し寄り。
なんか昔関わらせていただいたサロンさんで、オーナーさんがこういう福利厚生なんですかね、をしてるお店があって、飲み会代を会社が負担しますと、その代わりその飲み会はテーマを決めて行ってきてくださいと、で行くメンバーの共通のテーマは何なのかっていう、例えばカラーチームならカラーの話なんだとか、店長たちで行くんであれば店舗運営の話なんだとかっていうテーマを決めて、その話題が尽きたら終了、その話題以外をしない、であれば会食費をいくらでも出しますと、っていう風にされてたお店がありましたね。
なんか面白いアイディアですね。
なんか仕事として食事に行くと、実はそれが自然なコミュニケーションの場になっているみたいな、そういうのも手なのかなと。
なるほど、面白いですね。
難しい、
そうですね、すごく難しい話題ですけれども、
直接行けたらね、楽ですけどね
僕らがですか。
そうです、そうです。
お店にこんにちはって言って行ってじゃあ収録しますね
どなたとどなたですかっていうところからスタートして
でもやっぱそのさっきの福利厚生の話じゃないですけど、そういうこう仕事以外の関係性って割と大事なのかなって、
意外と反映されますよね、チームワークの仕事には。
まあ苦手な子とかもいると思うんですよね。
なるほど。そしたらあれですね、この番組始まる前にこの質問取り上げましょうって決めたときに、答え出ないかもしれないねって言いながらこの質問やってたんですけれども、話してるとなんとなくこのなんて声かけるかの問題以前のベースコミュニケーションみたいなところにあるんじゃないかなと。でその解決策はたくさんありますし、あの仕事以外の接点を作ってチームとなっていただければ、この方も前に進めるんじゃないかなというのが今週のおまとめでよろしいでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございました。あの来週もですね、大空さんにお越し いただきたいんですけれども、来週もまた来てくださいますでしょうか。
はい、伺います。
ありがとうございます。
いいともじゃないんだ。
ボタンの大空翔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。